トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は間もなく就任半年、富山市の藤井博久市長です。住む富山駅周辺整備や再編計画を作るための元の案、素案が示されたばかりの小中学校の再編統合などについてお話を聞いています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は富山市の藤井博久市長です。就任半年を迎える藤井市長は、まずはコロナ禍での市民そして事業者への支援や小中学校の再編統合などについてとともに伺いました。今月24日で市長就任半年、これまでを振り返っていかがでしょうか。
そうですね、4月着任早々の臨時議会がありました。そして6月議会、9月議会と、大変緊張感を持って新型コロナウイルス感染症対策、ワクチン対策、経済対策も含めて提案をさせていただいた議案がですね、全て提案通りに議決いただいたということで、本当に議会にも感謝申し上げますし、当局の富山市役所職員もですね、一体となって富山市の施策を前進させているなというような、形で、充実した半年を過ごすことができています。
市長としては次の一手ということになるんですかね。
そうですね、今富山市はですね、コンパクトシティを基盤にスマートシティの、ビジョンを作ってますけど、これは来年の今頃しっかりとした形で示せればいいなというふうに思ってます。それと同時にやっぱりコロナでですね、飲食店、ホテル、公共交通さん、周辺産業も含めて傷んでますんで、そういう町の顔になる方々の支援をですね、継続してやっていくっていうのは、これはもちろん市だけの力じゃないんで、国、県にも働きかけてですね、やっぱりみんなで一緒に元気な富山を取り戻していきたいなという思いでいっぱいです。
その新型コロナ対応ですが、ワクチン接種進んでますよね。
そうですね、おかげさまでですね、65歳以上の高齢者の方 90% 以上の接種率がありまして、全世代も11月末には希望者全員に完了できる予定ですし、若い世代の接種率、特に20歳未満の方々ですね、もう今どんどん進んでますんで、おかげさまで感染が、抑えられているなという実感をしています。この流れをですね、しっかりウィズコロナ、アフターコロナの時代につなげていきたいなというふうに思ってます。
そういった中で新たな市民事業者への支援策が打ち出されています。
そうですね、例えば富山に泊まってエンジョイキャンペーン、という事業ですね、これは1万円の宿泊クーポン券を、抽選で3000人の方にもうすでに配布してありますけど、残念ながら夏のコロナの、感染拡大の時期にはご利用控えてくださいということで、待って、いただいたものをですね、今再開しました。そして利用期間もですね、当初よりも延長しまして、1月1日のチェックアウト分まで利用できるということで、大いに使っていただきたいなと思ってます。また赤ちゃん生まれた方々に5万円支給すると、ようこそ赤ちゃん特別支援金というものも今始めております。また先ほども申しましたけど、飲食店、宿泊、そしてタクシーや運転代行の方々を対象にキャッシュレスポイントの還元キャンペーンなんかも今進んでます。また 農林水産物ですね、
はい、
の需要が落ちておりますんで、農林水産物をもっと楽しもうキャンペーンということも今、始めました、こういうことも含めてですね、総合的に、経済の底上げを図っていきたいなというふうに思います、
はいはい。次にですね、市の大きな課題である小中学校再編統合で、うん、再編素案が、ね、示されました、
はいはい。ここに至るまではですね、市内各地でワークショップを開催して、やっぱり市民の皆さんの声を丁寧に聞いてきたという経緯があります。あの教育委員会の専権事項でありますけど、学校の設置者、富山市の責任者、富山市長ですね、はいはい、まあ、この立場で、意見を述べさせていただきたいというふうに思います。再編対象になる小学校25校、中学校2校と、
はい、
いうことで、教育委員会からは複数の統合パターン、あるいはその隣接する地域をまたいでの統合パターン等と、はいはい、かなり丁寧に、いろんなシミュレーションが示されたというふうに認識しております。例えばその、学区、校区のことを校歌って呼びますよ ね、はい、まあ、これくらい、あれは城下町の城下と一緒の扱いなんで、はい、小学校や中学校を中心にして地域が成り立ってきたし、まあ、これからも大事な、学校であるということで皆さん校歌校歌って言うんですけど、地域の皆さんと一緒にこの素案をもとにですね、まあ、これから議論を深めて、決定するのはまだ先ですので、はいはい、そのたたき台を示したというふうに、市長である私自身が、認識しております。また市長とですね、教育委員会対等の立場で議論ができる教育総合会議というのを設置、はい、してますんで、まあ、しっかりと今の意見もですね、私からも伝えていきたいなというふうに思います。
まあ、特に地域をまたいだ案を、ね、出されたということはかなり考えたせいなんでしょうね。
そうですね、本当に人口減少がこの先も続くという見込みの中で、まあ、隣の効果であるにしてもですね、またいで、
はい、
再編を考えていくというのは、まあ、30年後50年後を見据えた、教育には必要なんじゃないかなというふうに思ってます、はい。
まあ、これからの議論を通してですね、はい、再編対象地域の皆さんの、ね、不安をぜひ取り除いていってほしいと思います。
そうですね、地域の声が第一なんで、やっぱり住民の方々の声をですね、丁寧に聞きながら、私からも意見を述べさせていただきながら取りまとめていけたらなというふうに考えています。
はいはい、富山市の教育委員会が示した小中学校の再編統合の素案は36の案に上り、中には市町村合併前の地域に学校がなくなるという案もあります。今後の議論の中で、学校の設置者である富山市の責任者として市長も意見を述べていくとおっしゃっており、市民の皆さんの話を聞きながら市長自身の考え方も示されるかと思います。トップインタビュー、いいね富山。ここで今日お送りする曲、藤井市長からは、
市長お気に入りの曲、今日の1曲目なんですが、
はい、ジョン・デンバーでカントリーロード、お願いします。
は
い、
これは
そうですね、学生の時よく聞いてましたね。やっぱりそういう世代ですね。
そうですか、
はい、はい、
ジョン・デンバーカントリーロード。
トップインタビュー、いいね富山。富山市の藤井市長に小山健一がお話を伺っています。富山駅やその周辺が変わる、そして駅北のブールバールでは再整備に向け社会実験です。
富山駅やその周辺整備が進んでいます。まもなく駅のホーム下を通る市道、富山駅南北線が完成、それから西口交通広場も、ね、同時完成ですね。
そうなんですね、11月下旬にですね、今ほどおっしゃいました、市が整備させていただいた、富山駅南北線、まあ、これは車の通りがですね、非常にスムーズになるということであります。そして、富山駅の西口交通広場、これ同時に完成するということで、一つはですね、車ですね、南北シームレスに、さらにスムーズになるということを期待しています。まあ、それと西口のですね、今まで、校舎専用だった広場がですね、はい、今度は、乗降車両方できるということで、まあ、駅を利用していただく方々の利便性も格段にアップするんじゃないかなというふうに期待してますし、 駅の北からはですね、直接西口広場にアクセスできなかったものが、今度はできますんで、そういう面からも、乗降車される方の利便性も格段に高まるというふうに期待をしているところです。はい、
まあ、その他ね、駅の周辺整備も進んでます。
そうですね、特に、今年度中に整備が完了する、北口の広場ですね、はい、こちらの方も追っかけオープンする予定ですので、まあ、かなり駅北側の顔がですね、できてくるんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、加えて今ブールバールですね、富山市体育館や県の冠水公園に続くこの大きな歩道ですね、この整備も順次今から進みますので、そして富山市が整備する中規模ホールですね、これの建設も今進んでおりますので、こういうことを総合的に考えるとやっぱりにぎわいのある、そして滞留性のある素晴らしい空間ができてくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、
そのブールバールに目を向けますとですね、未来ビジョン策定のために社会実験いろいろと進んでますね。
そうですね、今好評なのはグリーンスローモビリティですね。はい、電気で動くバスを走らせてます。これは非常に好評で、何らかの形でね、将来自動運転化も含めて考えていきたいなと思います。またブールバールの整備に合わせてですね、ここに箱ファニチャーといって、はい、まあ、ステージにも使えるし、ちょっとしたブース、まあ、例えばそこでパソコンを、いじったりですね、読書をしたり、会話を楽しんだり、お茶を飲んだり、弁当を広げたり、まあ、いろいろと利用できる箱ファニチャーという、 こう大きな家具みたいなものですね、部屋というか、そういうようなものを今社会実験で置いてます。これは 3X3 コートを整備しましたけど、まあ、ちょうど冠水広場、体育館の横ですね、そちらの方に設置してありますんで、まあ、皆さんお立ち寄りいただいて、はい、使っていただければなというふうに思います。はい、こういうことも含めてですね、滞留性の高い、楽しめる、歩道空間、これを作っていけたらいいなというふうに思ってます。はい、
その社会実験の一つ、夜空駅道ですか。これ過去2回中止になりましたが、いよいよ10月29日に開催。
そうですね、非常に期待しております。富山駅周辺のですね、南北一帯のにぎわいを出していくと、またFM 富山さんはじめですね、周辺の企業さんにも大変協力いただいて、あるいは飲食店の皆さん、一般市民の皆さんにも協力いただいて、みんなで作ってみんなで楽しむイベントにしたいなと思ってますんで、コロナに気をつけながらも富山のいいものを楽しんでいただく、そういう機会になればいいなというふうに思ってます。
まあ、夕空駅石と連動してですね、29日の午後5時から午後8時まで、
はい、たくさんの、イベント並びにですね、食品ブース等々も出ますんで、私も、参りたいと思います。
夜空駅道、コンセプトの一つがね、夜風を感じながら歩きたくなる空間ということで期待いたします。
はい、非常におしゃれなイベントになると思います。はい、
夜空駅道はちょうど FM 富山のアーバンスタジオ前周辺です。当日は午後6時からのアーバンスタジオからの生放送、アーバンカラーズでその様子をお伝えできるかと思います。それから今を起点に駅周辺エリア、駅町の新たな魅力創出とこれからを、市長と北陸電力などエリア内企業のトップが語るトークセッションが、今度の日曜日24日の午前10時から富山駅南北自由通路の特設会場で開かれます。夜空駅道トークセッションとも、新型コロナの感染状況や悪天候によって中止になることもありますので、どちらも富山市役所のホームページ、活力都市推進課のページでご確認ください。トップインタビューいいね富山、ここで藤井市長からの2曲目です。中学高校大学と聞いていて今でも耳にする、市長が不滅の名曲というイーグルス、 Take it easy。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、 富山市の藤井博久市長に小山健一が聞いています。
おわら風の盆の2年連続中止に伴う八尾地域への観光客の誘致促進策打ち出されましたね。
そうですね、2年連続中止ということで非常に残念でしたけど、ぜひですね、富山市を代表するこの八尾おわら風の盆がですね、まず一つはですね、若い世代にしっかり引き継がれていくということにおいてもですね、今回、越中八尾観光協会さんが主催する、八尾の、引き山展示館、等々の、イベントにですね、11の町内、これはおわらの支部なんですけど、順番にですね、各支部3回ずつ演舞をしていただくということで、まあ、非常に、伝統文化の継承、そして観光客に来ていただいて見ていただくと、両方の側面があると思うんですけど、まあ、大変期待しています。
11月から来年3月まで33回おわら特別ステージということですね。
そうですね、おわらの文化がですね、お客さんに見ていただくステージで、つながっていくということは非常に大事だと思いますので、そのいい機会になればいいなと。
地元の皆さんには担い手の発表の場として伝統の継承、そして観光需要回復の機会になるといいですね。
はい、ありがとうございます。
トップインタビュー、いいね富山。今日は富山市の藤井博久市長にお話を伺ってきました。この24日で就任半年を迎える藤井市長、ご自身初となる当初予算、来年度の予算編成にも取り掛かる時期かと思います。公約である幸せ日本一富山実現などに向かってどんな事業が盛り込まれていくか期待したいですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週10月28日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。